こんにちは。半ばの癒しの木下博之です。
本日は自営文具をと出しております。まあ自営です。もう自営するということは、自ら営むんですね。これはですね。まあ時間は自由になったり、もう自分で客層を捉えない。あるいは、こう、何、どういう側面の仕事をやるのってね、決定、自己決定する。まあね、大学教授という人からね、まあ、勤務大学教授になって言われてくれたね、まあ、例えば大学教授だったら、まず勤まるかですね、でも大学に勤まるか。でも、これってだから、能力がどうなっているの、まず側面だね、その専攻がね、まあ、欠員があるかどうかですね、そうだよ。で、まあ、その、大学の客層次第ですよね、つまり。客層なんですね、大学。だから、国立大学だってもそうです。私立大学なんて言わずもないですね。学校ごとに、まあ、捉えてる層があってる、その中に自分がピースとして収まってくるからです。まあ、結局、まあ、運営側、いかんというのはかなりあるわけです。で、それに対してですね、自営というのは、自分でその客層も捉えないといけないし、何やるかも自分で決めないといけないというところがあるんです。もちろんフランチャイズとかですね、向こうが決めてくれるというのがあると思うんですけど、では、そんな自己決定しないといけないですね、それから自己責任も問われるという。なんでそんなことをわざわざやるんですか。うん、やっぱりこう、自己実現しやすいっていうのはありますよね。自分らしくなっていくっていうことですね。で、時間が自由に使えるっていうこと。何もかもが自由ということ。まあ、その代わり自己責任も無限大です。で、まあ、社会的地位高いですね。案外高いですよ。するんだから、その責任と比例してですね、非常に高いかなと。で、なんでね、この、まあ、自営の道を選んだのか。そう。なんかね、やっぱり社会構造が変わりそうな気をしていたんですね。例えば、まあ、本当、学歴を積み上げていって大学教員になったとしても、その生徒たち、学生たちをね、どこへ送り出していけるのかっていうのがね、どうも見えない。それで、だから、もう私自身も、ただ、どんな層を捉えて何になるのか、ね、どちらも不明なところから始めてって、非常に心もとなく、不安なところから始まってはいるんですけどね。まあ確かにそんなぐらいだったら、まず大学教員になろうとしたら、大学教員になるまでに、まず専攻は自分で決めますよ、ね。いや、決められるのかもしれないですけれども、ともかく決まっているわけですね。専攻は決まっているし、あとはもう大学どこを選ぶかだけですよね。まあ選ぶことはできなくて、結局まあ選ばれるっていうのが非常に大きいわけですね。まあ、例えば、大学教員だったとしたら、もう、専門はだからもう、院生時代になんか決められてしまっていて、で、なおかつ、あとはもう大学ですね。で、その大学の決定っていうのはですね、いわゆる偏差値レベルというところはさ、学生目線ですけれども、まあ、教員目線としてはいかにいいポジションを取れるか。だから、あえて偏差値の低い大学を選ぶ人もいるし、あるいは、やっぱり、その、国立大学だと、その、小系度の高い大学っていうのを、すごい、選んでくるってこともできますね。その、専門性の中っていうのは、だから、まあ、逆に、だから、マスコミさんとかがよく言いますよね。国立大学なんて、よくわからない大学を出た人、教員になってる。それはだから、一定の専門語というのは、専門性の中はまた別世界なので、つまり偏差値という輪切り制度の中で、 の優位性とはまた違うということで、何かを一点突破していくということなので、先行という。逆に東大卒の方が、その、もっと一般的な、雑多な部分を担当されるという感じになったりもします。だから、専門の世界になって。だって、だから、専門になったら逆転できるからやろうかっていうことでも、でも、専門を選ぶっていうのも結構なリスクですね。本当にそれ一生やり続けたいんです。私はその決断も実はできなかった。一体どの専攻を選んで添い遂げていくのかっていうのがまあ見えなくて。で、その、いや一体何なのか、そうも見えない。専攻も見えない。何なんだろうっていうことになってしまうんですけど、まあ私はそのやっぱ媒介をしているんだなっていうふうに思うんです。やっぱずっとまあ、学生時代からずっと興味があったっていうのはまあ、なんだろう。まあ、文系の世界と理系の世界って、数学で表すから、まあ、二次元と三次元です。ベースが二次元、例えば三次元だ、ね。けれども、それは物の見方であって、結局、その、行き来するわけです。その二次元と三次元の方を行き来するので、そこの、だから変化っていうのが興味がある。行き来の興味がある。でこの単位っていうのを表したら、単位で表す。だから、メートは3乗、立方メートルと平方メートルの割った時に出てくる。メートル分の1です。でこれ、センチメートルの分の1だったら、カイザーという単位になってて、波数です。波長みたいな感じ。でこれはですね、スペクトルを形成するわけ。で、このスペクトルの中で、その、何を選ぶかっていう、まあ、選択肢が見えてくるものですね、このスペクトル。自分はやっぱりそれをやっぱり見てるんだっていうこと。で、このカイザーをかけるとですね、だから2次元のものが3次元、3次元のものが2次元だったりする。で、この3次元と2次元って何かっていうと、2次元っていうのはこのストーリーですね。で、その、三次元っていうのはその物体ですよね。だから建築が建った時の物体ですよ。でも、その図面自体は二次元になってくる。こう一定の記号にで解釈すると、建物が建った。だから二次元から三次元っていうのはまあ建設面です、ね。それに対して三次元から二次元っていうのはこう、これ文脈です。見たものの中をこう文章で書くっていう作業。その時に取捨選択する。何を、どこに着目してこう文脈のですかって。それでその学問部員になるのがたくさん分かれてくる。で、まあなんで三次元を二次元に起こして文脈にしないとコースに伝わらない。これやっぱ物体はいつか朽ちてしまうというのと、人間の思考回路は二次元だから。やっぱ文脈で書かないと意味はわからないんですよ。で、実物に関してはもう感じてもらうしかないんです。で、まあ、その、ゲームの文化の中で、その、まあ、インド文学に、由来する部分がとてもあるんですけれども、まあ、クシャトリアとかですね、シバシンとか出てきて、まあ、各国の、だから、ケットシーだったら、アイルランドですけれども、アイルランドとか、そういったところに、まあ、世界各国なんですけど、中でも影響が大きいのは、やっぱりインドで、このまあインドの文化の影響です。このインドの文化の影響を受けているっていうのを、まあゲームを通して味わうことができる。でもまあゲームの中ではインドと名指していないんですけれども、インドというふうに言っていないので、 どこかファンタジーの異世界というか、で、このまあ異世界っていうのと、そのまあインドの俯瞰的な目線というのが非常にマッチしている。まあ、インドの仏教がこう、三千世界っていうんですよね。だから、人がだから同じ空間にいるように、見ている目線は三千ぐらいあって、別世界を生きている。その人の目線次第で全然違う関係性とか、ね、違う展開が待っているわけです。電車の中で、例えば、居合わせたとしても、おしゃべりを、まあ、あんまりしたいといけませんけど、できるとしたら、やっぱり関係性のある人がね、まあ、仕事仲間、友達とか、家族とかが、喋るってことはあるんですけども、けれども、赤の他人と対話できないですね、なかなかね。それが、だから、三千世界、そう、ね。だから、居合わせてるわけですね。だから、物理的な移動は共有しているけれども、別世界に行っていたんですね。だから、電車、公共交通網における居合わせたことみたいな感じ。でも、まあ、一緒に景色を見ることができますね、居合わせたこと。美しい景色っていう、まあ、関心を共有することはあります。この、まあ、カイザーですね。カイザー。メートルのマイナス1乗ですね。次元として。まあ、光は波であるっていう考え方からすると、まあ、周波数ヘルツって書いてある、ね。ただ、カイザーに関してはメートルの次元の方にある、ね。これどう違うかって言ったら、あり方とやり方のどちらが、これ、次元に関わるかっていうところがあるんです。このカイザー、というのは、選択肢を提供するし、つまり、どういうやり方の側面を用いるかっていうところに関わってくる。に対して、この、ヘルツの方はですね、購入周期と考えるんですね。購入周期と、その所要時間ですね。だから、例えば、あるチーズケーキ、タルトを作るにかかる時間と、それを消費者として購入する頻度。で、まあ、ここで秒分の1という単位になって、まあ、秒というのは細かすぎるということだったら、係数をかけてみたらいい。で、この係数をかけたらいいっていうのは、これ同じ次元になる。これ60×3600×1000×1000 っていう、そういうのは、なんか同じ次元の中で係数がかかるっていう。まあ、だから、秒というので、小さすぎるんだったら時間とか日数とかでもいい。かければいいですね、秒で。そしてまあ、関連するものとしてモルっていう単位があるんですよね。この化学の物質量モルですね。この物質量モルの次元は何だろうかっていうのは、モルパーリットルっていうのは、この化学の係数でこのモルパーリットル平行定数、モルパーリットルの何乗っていう単位になります。でもこの平行定数が、この化学の反応を構成している数ですね。分子の種類の数に応じて次元が変わるのは変だなって考えると、このモルパーリットルっていう単位は1。レートの単位になりそうですよね。そうすると、モルパーリットルが、まあ、1っていうことは、モルもリットルの多分体積の次元を持ってると考えられる。モル。まあ、なんでかっていうと、重さで割ったところの値だから。じゃあ、その、気体はね、確かにその1モルあたり 22.4 リットル約っていうのは詰まっていて、 腑に落ちるけど、その液体や固体だと全然体積の傘が違うっていうね、ことは思うと思うんですけど、まあ、それレートがかかってると考えることができる。の気体を基準に考えると。で、まあ、かって、まあ、化学の先生ね、この、化学の定数の単位は何だってね。で、ちょうど割り切れて、なくなってみるの単位なしとかって言ってたよね。でも、これを、だから、括弧1とかって展開していけば、なんでわざわざ括弧1じゃなくて括弧1だ。秒と秒分の1とかね。そういうニュアンスをこう引き出せるんですよね、括弧1。この括弧1の焦点っていうのは、次元4つぐらいあるそうですね。秒、秒分の1、メートル、メートル分の1を、ね、掛け合わさったものって考えられて、これがだからこう選択肢に立つと、想像いかんって考えられる。でも確かにね、まあそういうことを言い出したら、化学の理科系の範囲は超えてしまいそうですね。あくまでまあ自然科学ってね、有機物論的な説明を求めるところはスタイルだったけど、それでまあだからどうしてもモルパリットっていう単位が出てきてしまう。それを何乗もかける。で、まあ、この、まあ、理系の世界と文系の世界にね、こう、行き来したいなと思う人はあんまりいなかったですね。やっぱりそういったところがある。我々の、ね、やっぱり常識をさらにね、こう、くすぐるようなところ。なかなか考えたい人がいなかったんだなと。で、例えばですね、こんな分野を、まあ、大学の中で考えようとした場合、どんな専攻になるのかと思っちゃう。で、だからまあ、身勝手だという人もいたんですけど、だからやっぱり私は自分の研究したいことを研究するのは自衛体制に行くしかないのかなと。で、だから大学の先生になれば、年収1000万クラスの収入が保障されて、その、客層が保障されるとか、ね。それからもう専攻も決めてもらえる。でも、やっぱり私は、だから大学で言うと、だから大学の一教員というのは、福沢諭吉大先生の方が、どちらかというと憧れなんですけど、福沢諭吉先生というのは、慶応義塾の設立者。だから教員でもあったけれども、設立者であって、彼は自衛をして、慶応義塾の足元を作ったわけです。やっぱそっちの方に憧れていた。自衛をするということですね。学び屋を自衛しておられたっていうところ。これはだから大学の教員になるとか、あるいはその政府の要職に就くとか、官僚になるとかいうことよりも、僕は面白いことだと考えている。で、だから彼は自衛で教員をやっていたから、最初はだから英語を教えていたけども、もともとだから医学とか化学とかをやっていたという経験を生かして、もう生かして、自然科学とだから、文系と理系をまたぐとか、媒介するような研究をいっぱいするわけです。やっぱ媒介したくなりますよね。理系出身者が英語を教えてるとかは、やっぱり英語を通してまあ文化を教えるというものすごい文系的な分野のことですね。西洋文化の、だから、ミルクを牛乳に訳したり。まさに英語教師ならではのところっていうのを持ってるけどね。それに対して、その、やっぱり自分のまあ、バックグラウンドだったり、化学との関係性っていうのが出てくる。だから理系と文系を維持するようないろんな学問をやっているわけです。だから商売を研究するってもつ商売に、だから、ね、なぜかっていうのを求めるわけです。なぜ売れるのか、なぜ売れないのか。 そういうところが面白いです。で、そこを研究したから慶応義塾って面白い大学になった。やっぱりなぜというのを追求してますね。なぜ売れるのか、なぜ売れないのか。これやっぱりこう商売をする、自営をする人の最大のネックになってくるところで、唯物論的にだからコストをかけさえすれば売れるんだよね。とても楽なんですけど。ただ、いいものを作るのは当然として、コスト、必要なコストをかけるのは当然として、結局売れなければ届けられないわけですよ。で、在庫が積み上がる。経営も逼迫し、心も逼迫してしまうわけですね。このなぜ売れるのかって、本当にね、やっぱ自営をするには肝になってくるところ。でも、ここを突破できたら、だから、大学に勤めなくても、その学塾を開いたりすることができる。受験対策、塾っていうのは確かに、まあ学塾のほとんどって言うんですけど、まあそれだけではなくて、よりよく生きる方法を伝授したり、いろんなことができます。教育人とかって、ね、普通に商売をするでしょ。なぜ売れるのか、なぜこの段階売れるのか。あるいはなぜ売れないんですかっていうのも、まあ、参考になる。結局売ろうとしているのかってことになるんですけど、結局まあお金ってエネルギーの手出しですから、お客様のためにせっかく準備をしても、結局売れなければ届けられない。そしたら循環しない。経済循環とも言えるし、ほんと自然の循環とも言えるんですけど、やっぱり売れないものを作ってしまったら役に立たない仕事をしてるってことで、すごく背徳感に苛まれてしまう。売れないっていうのは、要は仕事が通らなかったということも意味をしております、ね。意味を含んでおります。非常に後ろめたい心地になってくる、ね。だからね、やっぱりその、きちんと、まあ、ね、での選考を決めてね、それで、まあ、大学のどっかのコストに収まるっていうのは一つの考え。あるいは、まあ、きちんと、まあ、既存のシンクタンクに勤めればいい。で、私のこの会社っていうのは、だから、シンクタンクそのものだって言ってる。じゃあ、結局お金を持っている既存の金融資本を肯定すればいいのかって、ね、いうところもある。で、まあ、若い時思ったんですよね。だから、福沢諭吉大先生がね、もう唯一の存在じゃない。今更その2番線ってやりようはないですよね、正直。でもまあ、規模は小さくても自営で教員ができれば楽しいじゃないかなと思ったんですね、私。で、なんでその決断ができたかというと、すごくこの、なんかね、この自分はやっぱりこの次元の狭間というのを知っていて、これを研究しきることができるんだなと思ったこと。で、私がここに探求しようとしているこの、メートル分の1ですよね。この単位って、みんなが下げてきた部分だから、で、私だったらこれ面白く掘り下げていけるから、楽しそうだなと思ったんですよ。で、これを掘り下げていける専攻がまあなかったんです。私の学生時代。だから文系と理系の学問両方やるというだけでもあまりおすすめはできないし、さらにその媒介をするってかなり困難な道だというのは、まあ、常識的にはそうですね。でもね、やっぱ福沢諭吉先生を見ててね、彼はまさにそれをやっていた。もうやっぱりね、これはやりがいがあるな。まあね、人生ってね、だから結局その一生涯をね、いかにね楽しめたかっていう主観的な問題だと。まあ、だからいろんな、だから、カリスマ的なね、ことを思っている人いますよね。まあ、大学教員とか、 政治家とかね、まあ、先生と言われる人はみんな自分をカリスマだと思ってる傾向はありますけど、単なる一回の商売人とは違うというような、こう、ある種のプライドを持っているとは思うんだけど、その、やっぱりこう、日本で一番面白い先生だった、福沢諭吉さんっていうのは、まさに自営業者でもあったってところだ。やっぱりね、自営業って面白いよな。確かに自営業者っていうのはね、ほんと後ろ盾も何にもなくね、ほんと。でもね、後ろ盾がないからこそ、自分で客層を拾えますし、自分で選考も選べますとか。まあ、自己責任増えますけど、それからまあ、今の世の中が世の中の変わり目においてですね。世の中の変わり目に、潮目を選び取っていくことができる。でそのことを指してね、まあ、人は裏切りだという人もいるんだけど、でもそれはみんながやらなきゃいけないことだと思う。みんなが潮目選んでいってね、やっぱり次の道、次の人生生き残るってだけじゃなくて、こう楽しく生きていくってことで、楽しく生きることが増えたらね、そういう人が増えたら平和になるんですよ。はい、俺たちの会社はこうだ、俺たちの会社はこうだって、そっから離反するものは許さない、ね。確かにまあ社会の大人数を支えるための支持率ではあろうと思うんですけど、まあ今はね、やっぱりみんなで潮目を汲み取ってね、楽しい方向に行けばいいんで、そしたら、こう戦は減ってですね、平和になっていくんですね。これとても自明なことだと思います。あの図もそうです。でもあの図もだから人生をちょっとでも楽しく生きてもらおうと思って書いたんです。量子力学というものを、だから実験途中が、すごい、こうミステリーでロマンチックなね、あるいは進歩史観的な、坂の上の雲みたいな感じがするのはいいんですけれども、まあそこから分かったことっていうのは、大学で量子力学を学んで、結局現実に落とし込むところってこんなところですよっていう図ですよね、あれはね。だから。まあだから人生ね、楽しく生きていてなんぼなんで、それからね、このプラトンはこの肉体ってね、この世というものをこう牢獄のようなものだって言ったけれども、でも私は素晴らしいギフトだったなと思うんですね。この世で生きることができたから、単なる、だから意識体として、こう、漂ってるだけとは比べ物にならないと、自分を見つめ直すことができてるんです。まあ、さ、苦しいこともあったけども、だんだん自分というものが成長していくっていうのはあるんですよ。時間に見守ってもらえてる。時間に縛られているっていうのも、これ見守ってもらってるわけです。だから時間をかけて自己成熟していけるという環境なんですね、これって。すごい、こう、ほんと、尊いね、時空間を与えられてるんだな。もちろんね、こう、やっぱり自分が成長していくっていうのは、やっぱり生みの苦しみでもありますよ。やっぱり自分が成長していくと、やっぱりですね、みんなも成長していけばいいかなと思ったりもするわけです。まあ、福沢諭吉さんってね、ほんとまあ自営業者ですけどね、基本。でもやっぱりこう、年々やっぱり彼の関心って高まっていくばかりかなと思うんで。まあだからね、まあ彼の根底にあったこの自営業という生き方をね、やっぱ面白いなって言ってくれる人いたらいいかなと。まあ何もかも自由というかさ、ほんとこう自己成長を加速させるなっていうふうに思いますね、私。ほんといい機会を与えられたなと思って。ありがとうございました。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。